お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩式の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩式11章38節から40節、12章そして13章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩式11章の学びをしていますが、38節から40節。エフタは行きなさいと言って娘を2ヶ月の間出してやったので、彼女は友達と一緒に行き、山々の上で自分の処女であることを泣き悲しんだ。2ヶ月の終わりに娘は父のところに帰ってきたので、父は誓った誓願通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。こうしてイスラエルでは毎年、イスラエルの娘たちは出て行って、年に4日間、ギルアデ人エフタの娘のために、嘆きの歌を歌うことがしきたりとなった。この箇所でエフタの娘が結婚しなかったことが語られています。その代わりに、彼女は自分の生涯を主に捧げました。40節にある嘆きの歌を歌うという表現は、式典を行うという意味です。毎年4日間、人々はエフタの娘を特別な仕方で思い起こしました。彼女は全く主と主の奉仕に捧げられました。彼女が人見悟空になったという印はどこにもありません。人々はこの物語について何年も議論してきました。エフタは自分の娘を生贄として捧げたのでしょうか。私はこれまでこの質問を多くの人から尋ねられてきました。その答えは、いいえ、捧げませんでした、です。でもポイントはそこではありません。神様は彼に自分の娘を全焼の生贄とすることはお許しにならなかったはずです。意義があるのは、エフタが自分の誓いを守ったという点です。彼の誓いは神聖なものでした。彼はその誓いをもてあそぶようなことはしませんでした。確かに軽率な言動ではありましたが、取り留めのない自慢話ではありませんでした。これは無意味な約束ではなかったのですと、マギー博士は述べています。神様の御言葉には誓いを立てることに関連して、厳しくこのことが書かれています。伝道者の書には誓いについて次のように書かれています。伝道者の書5章の2節。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。同じく伝道者の書5章の4節から5節。神に誓願を立てるときには、それを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かなものを喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方がよい。自分が実行できると思うことだけを神様に約束する方がよいのです。小さな儀式を通る多くのクリスチャンがいるのではないかと私は心配しています。その儀式とは次のようなものです。多くの人が礼拝の後、講壇のところに行って、ろうそくに火を灯し、自分たちを神様に捧げますと誓います。またある人々は高い天井にまで唾が飛ぶほど、何度も何度も自分を捧げますとつぶやきます。しかし神様は言われます。心焦って言葉を出すな。神様はもしあなたが 神様に無造作に誓いを立てるなら、あなたは愚か者だと言われます。クリスチャンのあなたは、この次に出席する献身を促す礼拝では、もう一度よく考えてから行動してください。もし本当にそういうつもりではないのなら、講壇の前に出て行って、神様にすべてのものをお捧げする、などと誓いを立てるのはやめなさいと、マギー博士は警告しています。エフタは諸子で、母親は遊女でした。エフタには優しく、可愛らしい娘がいて、彼は娘が結婚して子供を持つことを願っていました。彼はそうとは知らずに娘を主に捧げてしまいましたが、それでも自分の誓いは果たしました。今日のクリスチャンは誓いを立てても、それを平気で破る傾向にあります。私は最初にクリスチャンの輪の中に入ったとき、それを見ました。若いクリスチャンとして、私は若い人たちのカンファレンスに出席しました。そして18人の若い人たちがフルタイムのクリスチャンとしての奉仕に自分自身を捧げるのを見ました。私は自分が約束を守れるかどうかわからなかったので前に出ることはしませんでした。その後、その夜、主の奉仕に自分自身を捧げた人たちの中から誰一人としてフルタイムの奉仕に入った人はいませんでした。あなたは神様に誓いを立てたことがあるでしょうか。もしそうなら、神様はあなたがそれを守ることを望んでおられます。第二テモテ2章11節から13節には次のように書かれています。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。また、誓いについて、詩編116編の18節にはこのように書かれています。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た見すべてのいるところで。同じく詩編の22編の25節にもこのように書かれています。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。神様は自分の御言葉を守られます。ですから私たちも自分の言葉を守るべきなのです。第二テサロニケ3章の3節にはこのように書かれています。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。神様は真実なお方であり、私たち人間はなんと愚かであることでしょうか。エフタは今日の私たちのレッスンとなるべきですと、マギー博士は述べています。さて、詩式12章の学びに入りますが、1節から3節。エフライム人が集まって、ツフォンへ進んだとき、彼らはエフタに言った。なぜあなたは、あなたと共に行くように、私たちに呼びかけずに、進んで行ってアモン人と戦ったのか。私たちはあなたの家を、あなたはもろとも火で焼き払う。そこでエフタは彼らに言った。かつて私と私の民とがアモン人と激しく争ったとき、私はあなた方を呼び集めたが、あなた方は私を彼らの手から救ってくれなかった。あなた方が私を救ってくれないことが分かったので、私は自分の命をかけてアモン人のところへ進んでいった。そのとき主は彼らを私の手に渡された。なぜあなた方は今日、私のところに登ってきて、私と戦おうとするのか。エフライムは、ギデオンがミディアン人に大勝利を収めた時にも、彼が自分たちに助けを呼びかけなかったと言ってギデオンと口論したことを見ました。そのことが詩式の8章の1節に書かれています。そこには次のように書かれています。 その時エフライム人はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのですか。ミディアン人と戦いに行った時、私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。今彼らは敵対心を持って、なぜエフタが戦いに彼らの助けを求めなかったかを詰問します。エフライムの嫉妬は、民族として離反につながる深刻なものでした。後になって王国が北と南に分裂したとき、エフライムがすべての反抗の中心であることを見ます。そしてそれは彼らの嫉妬に起因しているのです。残念ですが今日、教会の中にも嫉妬があります。嫉妬は私たちの一番大きな問題の一つです。パウロはピリピ人への手紙の中で次のように述べています。ピリピ人への手紙2章の3節。何事でも自分中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自己中心や虚栄はうぬぼれや妬みでもありえます。この二つは今日の教会で問題を起こす最も大きな原因の一つです。教会で誰かが自分がこうあるべきだと思うように教会が運営されていないなどと不満を言うのを聞く場合、大抵その人は誰かに嫉妬をしているのだと思います。いつでも牧師や教会のリーダーに反抗する人を見ると、その人の言動の背後には、必ず嫉妬があるのが感じられますと、マギー博士は述べています。エフライム人の場合も、嫉妬が根本的な問題でした。エフタは、エフライム人から自分の身を守らなければなりませんでした。エフライムの男たちは、エフタの家を、彼の頭の上で燃やしてしまおうとしているのです。詩式12章の本文に戻り、4から6節。そしてエフタはギルアデの人々を皆集めてエフライムと戦った。ギルアデの人々はエフライムを打ち破った。これはエフライムがギルアデ人よ、あなた方はエフライムとマナセのうちにいるエフライムの逃亡者だと言ったからである。ギルアデ人はさらにエフライムに面するヨルダン川の渡し場を攻め取った。エフライムの逃亡者が渡らせてくれというとき、ギルアデの人々はその者に、あなたはエフライム人かと尋ね、その者がそうではないと答えると、その者に、絞れてと言えと言い、その者が絞れてと言って正しく発音できないと、その者を捕まえて、ヨルダン川の渡し場で殺した。その時、42,000人のエフライム人が倒れた。ギルアデ人は、エフライム人を打ち負かすことに成功し、エフライム人が逃げることができないように、彼らはヨルダン川の渡し場を取りました。そして彼らは、エフライムの方言にない、詩音を含んでいて発音することが難しい合言葉を選びました。その言葉は、絞れてでした。この言葉を発音したときに、もしその人のアクセントがちゃんとしていないと、その人は困ったことになりました。私たちにとって、特定の言葉を発音するのは難しいものです。絞れてという言葉は、エフライム人たちにとって発音するのがとても難しい言葉でした。7節。こうしてエフタはイスラエルを6年間裁いた。ギルアデ人エフタは死んでギルアデの町に葬られた。エフタの死で波乱の多い6年は終わりました。次に書かれている3人の志士たちは実際価値のある人物ではありませんでした。彼らは何もしていません。いえ、何かはしたのですが、彼らは裁くべきだったようにイスラエルを裁きませんでした。8節から10節。彼の後にベツレヘムの出のイブツァンがイスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいた。 また彼は30人の娘を自分の氏族以外の者に嫁がせ、自分の息子たちのためによそから30人の娘たちをめとった。彼は7年間イスラエルを裁いた。イブさんは死んでベツレヘムに葬られた。このシシはベツレヘムの出身です。ベツレヘムは南部にあるユダの町の一つでした。イブさんには30人の息子たちと30人の娘たちがいました。シシであった7年間、彼には娘たちに夫を迎える時間はなかったのではないでしょうか。彼にはイスラエルを裁く時間もありませんでした。言い換えればイブさんは自分のすべての時間を家族のために費やした人でした。家族のために時間を費やすことは何も間違ってはいませんが、でも彼はそうするために召されたのではないのです。ミニストリーに関しての責任ということについて共に考えてみたいと思いますが、私は以前一人の説教者の話を聞きました。彼はこれから説教をしに行くところでしたが、彼の小さな息子が彼と話したがりました。彼はそこに座って自分の息子と話をし、説教の約束には行きませんでした。多くの人たちが彼のしたことに拍手を送りました。でもこの人物は約束を破り、しかも息子を甘やかしたのです。あなたの子供への愛と興味とは、約束を破らなくても示すことができます。特定のことがまず第一にしなければならない時があるのです。彼はこの子をわがままな、手に負えない子にしただけだと私は思います。私がお堅く聞こえることはわかっています。でも私は、獅子、イブさんの行動は認めません。彼は何もせず、彼は確かに、ただの凡人の象徴ですと、マギー博士は述べています。この問題は、ミニストリーと家族の優先順位という問題に関わってくることだと思いますが、奉仕には、ここまでやれば満足するというボーダーラインのようなものが曖昧な時があります。そんな時に、一般的に牧師とその家族は何を犠牲にし、そして何を優先すべきかということが問われます。残念なことですが、奉仕に熱心な牧師の家庭の子供が神様から離れてしまっているという現状を見るときに、この問題は教会全体で真剣に考えなければならない問題だと思います。詩式12章の11節から12節。彼の後にゼブルン人エロンがイスラエルを裁いた。彼は10年間イスラエルを裁いた。ゼブルン人エロンは死んで、ゼブルンの地のアヤロンに葬られた。この章の2節にエロンのことがすべて書かれています。彼は何もしませんでした。彼は大家族すら持っていませんでした。見たところ彼がしたことは何もしないで両方の親指をくるくると回していたことだけでした。13節から15節。彼の後にピルアトン人ヒレルの子アブドンがイスラエルを裁いた。彼には40人の息子と30人の孫がいて、70頭のロバに乗っていた。彼は8年間イスラエルを裁いた。ピルアトン人ヒレルの子アブドンは死んで、アマレク人の産地にあるエフライムの地のピアルトンに葬られた。アブトンはヤエルの上手を言った以外には何もしませんでした。お隣と見栄を張り合うとよく言いますが、彼の場合はもっとすごいものでした。十章で見たように、ヤエルには30人の息子たちがいました。でも、アブドンは40人の息子たちと、その上に30人の孫たちがいました。この人が息子たちと孫たちと一緒にロバで、町から出かけていくのは圧巻だったことでしょう。彼らは小さなロバを砂漠のモノマネ鳥とか ヒバリなどと呼びます。なぜなら、ロバはよく鳴くことができるからです。この全部のロバが一斉に鳴くところを想像してみてください。アブドンがしたことはただそれだけでした。この三人の獅子、イブツァン、エロンとアブドンの記事については、足早に通り過ぎました。なぜなら、彼らは明らかに獅子として何一つ建設的なことはしなかったからです。さて、詩式13章に入りますが、詩式13章の一節。イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。イスラエルの繰り返しの敗北は、ペリシテ人がイスラエル人を攻撃圧迫する絶好のチャンスを与えます。ペリシテ人はおそらく、イスラエルの最悪の敵でした。今回は彼らの圧迫は40年も続きました。この時期に見過ごすことのできない獅子が出てきます。彼の名はサムソンといい、最も傑出した獅子たちの一人でした。彼はおそらく他の誰よりも栄光に満ちた機会に恵まれた人物でした。キャリアと明るい将来のためにすべてが好都合だったのに、彼はしくじりました。その失敗はこの人の生涯の悲劇でした。彼は第七の廃墟の間に獅子となり、ある意味では最後の獅子です。イスラエルはペリシテ人たちに征服され、サムソンによって解放されたのは一部だけでした。エフタの時代に始まった小さな内戦は日増しに大きくなり、獅子は完全な混乱のうちに終わります。サムソンがリーダーシップを取っている間に、彼の成功と力と、そして失敗の秘密が私たちに明らかにされます。繰り返しますが、このサムソンよりも栄光に満ちたチャンスを持って生まれた人物は他にはいませんでした。詩式13章の2節。さて、ダン人の氏族で、その名をマノアというツォルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。ツォルアはダンとユダの間の町で、エルサレムから西に10キロ前後のところにあります。マノアの妻は不妊の女だったので、二人には子供がいませんでした。ですからサムソンの誕生は、イサクやヨセフやベニヤミンの誕生のように奇跡的だったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。